2ページから7ページ、地域で支える認知症。近年、日本は急速に高齢者の人口割合が増加し、稲川町でも65歳以上が占める割合が全人口の3割を超え、年々少子高齢化が進んでいます。このような中、町では特に高齢の人に多い認知症の予防と認知症患者を支える地域社会づくりを進めています。認知症とはどういう病気で、どのような予防ができるのでしょう。認知症に関わる皆さんのお話を伺いました。稲川町キャラバンメイト、岩野陽子さん、伏見台。インタビュー、私の母は認知症でした。突然訪れた母の異変。15年前に他界した私の母は認知症でした。当時、私の両親は川西市北部で暮らしており、近くに住んでいたので、普段からよくお互いの家を行き来していました。あれ？母の様子がおかしい。異変に気づいたのは今から30年前。母が60歳を過ぎた頃でした。母は自分が今どこにいるのか、どういう状況に置かれているのかを理解できていない様子が見られるようになりました。大変なことになってしまった。症状はあっという間に進行し、父のことや私のこともわからなくなってしまいました。日常生活のすべてができなくなってしまったわけではありませんが、排泄にも介助が必要になりました。性格にも変化が見られ、幼い頃に対抗してしまったような言動や行動を繰り返すようになり、私のことは自分の姉と間違えるようになりました。知らぬ間に一人で外出してしまい、近所を探しに行ったりもしました。暑さや寒さを理解できておらず、薄着で出かけてしまったり、靴も履かずに出て行ってしまったり、大変なことになってしまった。率直にそう思いました。現実を受け入れられない家族。当時、認知症は病気として現在ほど浸透していませんでした。何の知識もなかった私たち家族は、茶道や裁縫などをたしなみ、どちらかといえば子育てにも厳しかったしっかり者の母。そんな母がなんでこんなことになってしまったんだろう、とひどく落ち込みました。特に父はこの現実を受け入れることができず、母に対して厳しい言葉をかけていたこともありました。精神的にも一番つらかったのは、やはり同居していた父だったのではないでしょうか。私たち家族の経験を通して、この時は私も二人の娘が幼い頃でした。家事や子育ての合間を縫って父と一緒に母の介護をする中で、徐々に現実を受け入れられるようになりました。夫が母の気晴らしになればと、よく旅行へ連れて行ってくれました。今にして思えば、そういった夫の気遣いがとてもありがたかったと思います。母は旅行に行くと、まるで少女のように天真爛漫でした。レストランでは店員さんにしゃべりかけるなど、いろいろな人に声をかけていました。こういった姿に、私たちは知らなかったけど、これが母の本当の性格で、認知症のおかげで素直な気持ちに慣れているのかな、とも思うようになりました。認知症の母を思いながら、母の介護は15年に及び、80歳で亡くなりました。今でも母の 介護生活を振り返ると、もっと寄り添ってあげることができたのではないかと思うこともあります。現在は認知症の啓発や認知症の当事者、介護者を支える活動をしているキャラバンメイトという団体で活動をしています。私の介護の経験やその時の気持ちを認知症の当事者の方や介護で悩まれている方にお伝えすることで、少しでも苦しんでいる人に寄り添うことができたらと思っています。また、認知症の介護は家族だけではできません。地域の皆さんにも認知症への理解を深めていただき、協力していただけるよう頑張っていきたいです。早期受診で適切な治療を。坂田診療所、坂田明弘院長、認知症初期集中支援チーム、認知症サポート医。年齢とともに誰でも発症。認知症は年齢とともに発症率が上がり、80歳を超えると4人に1人以上が発症すると言われています。次のグラフの通りです。認知症の人の年齢別の割合。平成30年時点、65歳から69歳 1.5%、 70歳から74歳 3.6%、 75歳から79歳 10.4%、 80歳から84歳 22.4%、 85歳から90歳 44.3%、 90歳以上64.2%。 日本医療研究開発機構認知症研究開発事業の調査から、認知症を引き起こす要因はアルツハイマー型認知症に代表される脳の変性が原因の変性性認知症、脳梗塞や脳出血などによる脳血管障害が引き起こす血管性認知症があります。他にも、甲状腺機能低下症や慢性硬膜下血腫などにより発症する場合もあります。100% の予防はできません。若い頃、過度のストレスを抱えていた人は、老年期にアルツハイマー型認知症を発症しやすいと言われています。また、脳血管障害を引き起こす脳梗塞や脳出血などの原因となる高血圧症や糖尿病などの生活習慣病がある人は、血管性認知症のリスクが高くなるので、注意が必要です。認知症を 100% 予防することはできません。しかし、予防することで発症リスクを軽減させたり、発症時期を遅らせることができます。頭を使うゲームや脳トレーニングプログラムを行い、脳を活性化させること、適度な運動や栄養バランスのとれた食事で生活習慣病予防をすることなどで認知症を予防しましょう。身近な人が早期発見を。認知症が発症した場合は完治させることはできません。しかし、早期に治療を開始することで病状の進行を遅らせ、自立した生活を行える期間を延長させることができる可能性があります。次のグラフの通りです。早期発見・介入と認知機能の変化。認知機能が高いと自立した生活が可能、低くなると介護が必要となります。病状が進行し治療が遅れた場合と早期発見後 治療を受けた場合の比較です。治療が遅れた場合、7年後には介護が必要となります。治療を受けた場合、7年後でも自立した生活が可能です。介護が必要となるのは3年半後です。ただし、認知症には様々な原因があり、原因により治療法も異なります。ご家族など身近な人がその人の異変にいち早く気づき、医療機関などへの受診につなげ、原因を特定して治療を進めていくことが大切です。認知症初期集中支援チームがサポートします。異変を感じてもいきなり医療機関を受診することに抵抗がある人もおられるかと思います。稲川町には認知症初期集中支援チームという、認知症の人やその疑いのある人、その家族の人たちの困りごとや心配事などの相談を受ける窓口があります。初期集中支援チームは医療、福祉、介護の専門家たちによって構成されており、私もサポート医として参加しています。まずは電話で地域包括支援センターへ相談いただき、認知症が疑われる場合は早期に医療機関を受診し治療を始めましょう。認知症初期集中支援チーム支援の流れ。ステップ1、まずは電話相談。まずは電話で相談を。状況によってチーム員と面会し、詳しくお話を伺います。ステップ2、チーム員会議。適切な医療・介護サービスを検討し、ケア方針をご提案します。ステップ3、医療機関などへ引き継ぎ紹介。医療機関やケアマネージャーなどへの引き継ぎを行い、治療につなげます。認知症が疑われるサインをセルフチェック。認知症による変化は本人よりも周囲の人が気づきやすいことも多くあります。次のチェックリストを身近な人などと一緒にチェックし、認知症かもしれないというサインに早めに気づけるようにしましょう。チェックリストは12項目あります。 1. 直前にしたことや話したことを忘れてしまうようになった。 2. 同じことを何度も言ったり聞いたりしたりするようになった。 3. 置き忘れやしまい忘れが増えて、いつも探し物をしている。 4. 知っているはずの人や物の名前が出てこなくなった。 5. 辻褄の合わない作り話をするようになった。 6. 以前に比べ些細なことで怒りっぽくなった。 7. おしゃれや清潔感など身だしなみに気を使わなくなった。 8. 今まで好きだった趣味などへの興味や関心がなくなった。 9. 外出したり人と会ったりするのを億劫がり嫌がるようになった。 10. 今までできていた家事、計算、運転などのミスが多くなった。 11. 日付や時間を間違えたり、慣れた道で迷ったりするようになった。12. 財布が見当たらない時などに盗まれたと人を疑うようになった。一人で悩まず、気軽にご相談ください。認知症初期集中支援チーム、町地域包括支援センター内、電話 764-5812 事所、地域で支えるキャラバンメイトの取り組み。稲川町キャラバンメイト。キャラバンメイトは、認知症支援の輪を広げるための取り組みとして、平成18年から全国的に取り組まれており、稲川町でも平成20年に団体を立ち上げました。現在、地域住民を中心とした87人のメンバーが認知症の人やその家族の手助けをする。認知症サポーターの養成を通して、認知症高齢者などに優しい地域づくりを進めています。これまで講座を受けた人は延べ4327人。令和2年7月末現在。講座の修了者には認知症サポーターのトレードマークであるオレンジリングをお渡ししています。稲川町キャラバンメイト広瀬隆さん伏見台。当事者介護者に寄り添った支援を。キャラバンメイトのメンバーの多くは身内の介護や介護職を経験しています。それぞれの経験で感じたことやその時に得た知識を生かして認知症の人やその家族の気持ちに寄り添うことを心がけ、メンバーで話し合いながら支援者の輪を広げるための活動を行っています。私も脳出血により半身麻痺の障害を負った妻の介護を30年間行っていました。当事者も大変ですが、介護者も大変。地域の人たちには当事者のことはもちろん、介護者の人を支えるということも考えてあげてほしいと思っています。認知症サポーターの養成を通じて、地域住民同士が支え合う優しい社会づくりにつなげていきたいですね。取り組みとして、1、子ども向けの認知症サポーター養成講座、2. 認知症の啓発イベント。ランともにも参画。昨年度。ランは、アルファベットの大文字で RUN。ともは人弁に半分の半と書きます。3. ショッピングセンターでの認知症行方不明者捜索訓練。認知症の予防相談など。予防として脳の健康教室、学習、リクレーション、健康体操、簡単な計算や音読学習によって脳を活性化させる認知症予防教室を3カ所で開催中です。時、ところ、脳トレサロン、毎週月曜日、午前10時30分から正午まで日生公民館。楽習サロン生き生き。楽習は楽しく習うと書きます。楽習サロン生き生き。毎週金曜日午前10時から11時30分まで中央公民館。フラット楽楽教室。毎週水曜日。午前10時30分から正午までフラットむつせ。対象、町内在住の65歳以上で認知症の診断がない人。参加費、月額2000円。知る、学ぶ、備える、付き合う、助ける。認知症予防フォーラム。時、10月25日日曜日。午後1時から4時30分まで、ところ、文化体育館小ホール、内容、認知症講演会、 脳の健康教室体験、相談コーナー、認知症関連本展示ほか、講師、大阪大学大学院、竹谷康史教授、定員先着50人、参加費無料、相談、オレンジカフェ、認知症の人やその他誰でも気軽に集まり交流を楽しむ場所です。介護の相談もできます。時、10月20日火曜日、午後2時から4時まで、ところ、日生中央サピエ1階、専門店、グルメゾーン内、対象、当事者、介護者、どなたでも、参加費200円、飲み物代、申し込み不要、申し込み問い合わせ、町地域包括支援センター、電話 764-5812、稲川町福田長治町長。人との関わりが予防につながる。認知症サポーター養成講座や脳の健康教室は、講師やサポート役としてキャラバンメイトの皆さんをはじめ、多くの地域の方々にボランティアで参加いただいています。それぞれに工夫を凝らし、分かりやすく楽しんで参加してもらえるような取り組みを行っていただいており、大変ありがたいと感じています。認知症を予防するためには、人とのコミュニケーションや生活習慣病予防が大切です。特に高齢の人で、最近家にこもりがちだなと思われている人は、脳の健康教室などにご参加いただき、人と関わる習慣をつけることから始めてみてはいかがでしょうか。また、認知症が疑われる場合は、一人で悩まず、まずはお早めに稲川町地域包括支援センターへご相談ください。問い合わせ、稲川町地域包括支援センター、UI センター内、電話、764-5812。